おはようございます、今日から6月に入りました、ね。いよいよ梅雨の時期になるのかなという感じがします。まあ、日本はこういう春夏秋冬の四季というのがすごくはっきりしています。で、神様が全てを作られた時にもそういう季節というのがね、こういう季節の変わり目っていうのがあったんだと思います。で、今日はいよいよ、創造の、冠といいますかね、人間の創造について見ていきたいと思います。特に今日はですね、今日の今の26節から28節で3つのことを見ていきたいと思います。で、1つは、神の形ですね。もう1つは男と女に作られたということですね。で、3つ目は、人に課せられた任務ですね。そのことを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また御言葉を与えてくださいますことも感謝いたします。今日の御言葉を通して私たち人間というものが神様によってどのように作られ、また私たちはどのように生きなければいけないのか、それを見ていきたいと思います。どうぞ主が導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ある人が言ったんですけども、今礼拝で、創世記やってますけども、夕拝では黙示録を今やっております。で、いよいよ今度からですね、6月の夕拝からいよいよこれから起こる未来についてのお話になってきます。で、ある人が言ったんですけども、サタンが嫌う箇所はどこか、そう、聖書の中でサタンが嫌うとしたら創世記と黙示録って言ったんですね。創世記はどのようにして神が全てを作ったかで、黙示録はサタンの滅びについて書いています。で、全ては神様によって作られたのだっていうですね、神様の支配の中にあるんだっていう創世記っていうのが、サタンにとってみたならば、この今サタンというのがこの世の神というふうに言われてますけども、この世を支配しようとする上で、いや違うんだ、神様なんだっていうことっていうのは本当に邪魔なことだっていうふうなね、そういうことを聞いたことがあります。で、今日は特にですね、創世記の中の創造の冠って言いますかね、人の創造というのを今から見ていきたいと思います。まず26節ですね。26節に、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。人を作るときに、このですね、26節はさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうというですね、言葉を言われるわけです。で、今までの、今までの6日間の創造の中で、神様はですね、どういう言い方してたかというと、光の時は光あれって言ったんですよね。で、大空よ水の真っ只中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ、で、天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。ですね。そして光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のため、一年のため、印となれ。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。ですね。で、地は生き物を種類ごとに家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。という言い方しているわけですね。何々をあれとかね、そういう言い方をしてたわけです。ところが人のところはまずさあという言葉がついてきます。さあという言葉がついてきますね。で、さあって言った時に、今までこう何々あれ何々あれ何々を生じようっていうふうな言い方した時に、さあという言い方をするということは、本当にこう神様が前のめりになって、さあいよいよ人を作るぞっていうような感じを受けます。ですから今までの作ってきたものと 人というのは大きく違うんだなっていう感じを受けます。ですね。で、今までは何々はあれ、何々はあれ、現れよとかですね、知る人になれとかですね、そういう言い方をしてたのに、さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろうっていうですね、こう命令形で何々あれっていうんじゃなくて、さあ、作ろうっていうですね、そしてこの我々という言葉がありますけども、これはもう三位一体の神様の、三人格の、による、まあ、相談じゃないですか、相談というかこう話し合いみたいな感じなんですよね。三位一体のこの一人の神様ですけど、三人の人格を有するこの神様が、この三位一体の神様で、さあ我々の形に、我々の似姿に、さあ作っていこうではないかっていうのはね、なんか今までと本当違う感じを受けます。人の想像っていうのはそれだけやっぱり違うんだなっていうことを思います。で、27節には、神は人をご自身の形として創造された、神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたっていうですね、創造されたっていう言葉が3回も入ってきますですね。ですから今までは創造という言葉はないんですけども、ここで創造された、創造された、創造されたっていう3度も言っていくわけですね。ですからこれはまさに一節の初めに神が天と地と創造された、一節で創造されたって言った時に、この人のところで創造された、創造された、創造されたっていうですね、まさにこの人の創造っていうのが天地創造のもう本当に目的、終点のところっていうふうなね、何かそのような感じを受けます。人がなぜこう、神様はなぜこう6日間で創造されていったかというと、そこの全て人が住める状態を作っていって、さあこの自然界に、神様が用意してくれたこの自然界に、さあ人を、いよいよ我々の形としての人を作っていこうというですね、今までとは本当に違う神様のお言葉があるわけですね。ですから人間こそ創造の冠であり、被造物の王者、王でもあるわけです。では、まず一番目に言いました、神の形に創造されたとあります。神の形っていうのはどういうことを言うんでしょうか。神の形に創造されたんですね。神の似姿に創造されたんですね。でも、人は神ではないんです。神ではないです。神の形、神の似姿です。ね、この前NHK で AI についていろいろとこうやってました。で、最初はこのね、 AI って言っても、まあ、そんなにあんまり AI の AI って言ってもそんなに大したことないだろうっていうふうに思ってたのが、どんどんどんどん知能を持って、でもう本当にこう人間、まあ、同じような知能を持っていってるっていうふうにね、だからもうその何て言いますか、コンピューター自身が考えていく、コンピューター自身がこうやって、で、何でしたかね、囲碁。囲碁ですね。囲碁っていうのはものすごい、こう何て言いますか、手があって、で、それをコンピューターにさせていくっていうことは、コンピューター自身が、こう、自分で考えていかないといけない世界みたいで、で、それで勝ったんですよね。だから本当に人の知能を超えたっていうな。なんか、まあ、それで、もう一つはコンピューターに誰かが何か質問、質問していって、あなたは何か怖いことがあるのかあったら、その AI が、私もが怖いものは自分の何だったかな、人格なんか、何かをそれ否定されることなんかこうあったんですよ。で、本当にこう何か人と同じような考え方をしていくっていうのはね、もうここまで来たんだっていうふうなことを言っておりました。だからといって AI は、まあ、神の形というのか分かりませんけれども、どこまでいくか分かりませんけれども、 絶対にいけないところは神様の領域ですよね。確かに人はいろんなものをこう作り出していきます。 AI まで作り出していきます。人はまさに何て言いますか、人が神となって何かそういうものを作り出していけるか、命を作り出していけるか、それは無理なんだろうなと思います。この真似はできるけども、それは無理なんだと思います。でやはり神の形、人は、神様は人を神の形に作ったっていうところに人の素晴らしさがやっぱりあると思います。でただ言いましたように神ではないんです。神の形だけれども神ではないんです、ね、例えばですね、サムエル記の中にネズミの像というのが出てきます。あの本当にこうチューチューあのネズミの像、これはネズミの特徴を表していくのがネズミの像ですよね。で人の特徴を表すのに人形というのがありますけれども、まさにそういうことで形っていう意味は裁断されたものという意味なんですね。で形を持った物体や輪郭あるいは影を表すものなんですよ。そのものではないけども、そのものの、まあ、形を表すものということなんですね。形っていうのはですから神様に確かに似たものであるけども神ではないということです。じゃあ神の形の特徴は何かってある言いますと、一つは霊性です。神の形に人を作ったということは、人は霊的なものとして作られたということです。そこは動物と違います。じゃあ霊的なものって何か、霊性を人は持っているって言った時に、じゃあその霊性って何かっていうと、主な特徴は神様と交わることができるということです。神様と交わることのできるものとして人は作られたということです、ね、だから神様は人を作る時にご自分と交わることができる、そういう意味でこの神の形として私たちを作られたですね。そしてまた神様は、何々しなさいと言ったり、こう言ったり聞いたり見たりすることができるわけです。つまり人格者なんですね。神様はなんかこう霊的な何かほわっとしたものがあるんではなくて、ちゃんとした人格者ですね。だから私たちも一人一人人格者です。神の形って言った時に神と交わることができる、そしてまた人格者として神様は私たちを作ってくださったっていうことです。ところが罪というものが入ってきた時に神の形っていうのがやっぱり損なわれてきたわけです。それで神様との交わりができなくなっていくわけですね。でも神様は最初作られた時にこの神の形、霊的なものとしてまた人格者として私たちを作ってくださったっていうことです。じゃあ神の形を完全に持っている人は誰かっていうと、罪を犯す以前のアダムとエバ、そして今で言うならイエス様です。完全な神の形を持っているのはイエス様です。だから私たちはイエス様に似るものとなるようにということでこう目標としていきますけれども、それは何かというと神の形に私たちが戻っていくっていうことです。戻っていけるいくようにっていうことです。で神の形に完全に戻るのはイエス様が再臨された時です。でもそれまでにやはり私たちは損なわれた神の形が、まあ何て言いますかね、修復されていくって言いますか、そういう交わりも、神様との交わり、また私たちの人格っていうのもこう整えられていくんだと思います。神の形として私たちは作られたけども、それが損なわれてしまったわけですね。だから私たちは神と交わることができない、また人格的にも私たちは罪を犯したわけです。罪を犯すことによって人格的な問題が生じてくるわけです。自分自身に対しても他の人に対してもいろんなことが問題になってくるわけですね。その時に私たちは誰をどのような、私たちは神の形に戻っていかないといけないか、目標を持っていかないといけないかって、それはイエス様なんです。完全な神の、この地上においては神の形として生きてくださったわけですね。 じゃあそのイエス様の生き方ってどんなものでしょうか。私たちはちょっとそれを見ていきたいと思います。まずイエス様っていうのは、イエス様の特徴って一つ何かって言って、さっき言った霊的なものっていうならば、常に父なる神と完全な交わりを持っていたということです、ね、だから本当に神の形としておられたイエス様は常に神、父なる神と交わりを持っておられた。常に父なる神と祈っておられた。常に父なる神からといろいろなことを教えられた、伝えられていたということですね。で、ヨハネの17章をちょっと挙げていきますと、ヨハネの17章、このヨハネの17章っていうのは、イエス様が、大祭司としての祈りをするところです。で、17章の21節と22節を見ていきますと、前見ていただければいいですね。聖書開かなくても大丈夫です。前見ていただければ大丈夫です。21からですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。この言葉の中に父なる神とイエス様の関係というのがすごくよく出ていると思います。ごめんなさい、もう一回21節に戻りますと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにということに出てきます。ここにあなたが私のうちにいる、私があなたのうちにいる、このように神様と、父なる神とイエス様というのは常に一つなんだということですね。いつもそのうちにいるということを言っています。そのように全ての人を一つにしてくださいと言っています。だから私たちはよく一致とかですね、みんなが一つになるようにっていうふうに言いますけれども、どのように一つになるかっていうところにあるように、父なる神とキリストが常にうちに一つなんだ、私はあなたのうちにいる、あなたが私のうちにいるっていう、そういう関係。だから私たちも教会が一つになるためには、父なる神イエス・キリストと常にうちにいる、あなたが私のうちにいるように、つまりイエス様を信じて、イエス様は私のうちに入っておられ、私もあなたのことを常にいつも思ってますという関係っていうのは大切なんだということですね。そして22節見ますと、ちょっと上げてくれますか、もうちょっと上げてくれますか、はい。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。父なる神とイエス様は常に一つなんだと言っています。そしてそうなるように彼ら、イエス様を信じる者も、父なる神とイエス・キリストが一つであるように一つになるようにって言ってます、ね、ですからイエス様は常に父なる神といつも一緒、一つなんだ。これが霊的な霊性です。神の形です。神の形として大切なものは常に一つであるようにと言ってます。そして22と20ですね。つまりイエス様と父なる神とは完全な交わりを持ちました。で、2番目にいきますと、イエス様は常に父なる神の意思に完全に従ったということですですね。ゲッセマネの園でのイエス様の祈りなんですけれども、ルカの22の42ですね、有名なところですけれども、ルカの22の42ですね、ここにイエス様のゲッセマネの園での祈りですね、ここに父を御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと祈っています。これがイエス様が本当に従った祈りです。で、イエス様は十字架にかかる前に、その十字架にかかることの苦しみっていうのを 私たち人間が味わうことのできない本当の苦しみっていうのを味わうわけですね。その時にこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにっていうですね、これが本当にしたかったイエス様の祈りなんだと思います。私はこうしたい、私はこうしたい、でもあなたの御心がなりますように、常に父なる神に従っていこうとする心ですね、それがまさにイエス様の中にはありました。で、3番目にはイエス様は常に人に対する強い愛を示されたんですね。イエス様は常にイエス様の行動を見ていきますと、人々をどれほど愛していたかということがわかります。その人々を愛する行動っていうのがやっぱりあったわけですね。で、このようにですね、イエス様は神様の全き形として地上にいる間一度も罪を犯さなかったわけですね。そういう唯一のお方です。ヘブル書の4章15節を見ていきますと、ヘブルの4章15節ですね、ヘブル書4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ここにイエス様の姿っていうのがあると思います。一つは大祭司です。そして大祭司っていうのは神様と人間との間を取り次ぐ人です。でもこの大祭司はですね、ただ取り次ぐっていうんじゃなくて、父なる神に父なる神と私たちの間を取り持つときに同情できない方ではないんですね。私たちの弱さ、人間の罪深さ、それに同情して同情できるお方で、私たちをの間の神様との間の大祭司となってくださった。で、罪は犯しませんでした。ただ同じように試みあわれています。私たちと同じような試みがあわれた、そういうお方ですっていうことですね。そういう生き方が完全な全く神の形としての生き方であったっていうことがあります。私たちはこのように父なる神、全く神の形をしているこの方を、この方こそが本当に全く神の形なんだということが分かってきます。そして、私たちが神の形に作られているというもう一つのことなんですけども、私たちは神様に属するものだということです。マルコの12章をちょっと開けていただきますと、マルコの12章の13節ですね、マルコの12章の13節から17節です。よろしいですか。ちょっとこっち、マルコ12の13から前の方で、さて彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。イエスは彼らの疑問を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆したという言葉がありますね。ここで税金問題を出してきたんですね。で、一番最初にこの誰でしたっけ、パリサイ人と、一番最初に戻っていいですか、パリサイ人とヘロデ党のものっていうことがあります。パリサイ人とヘロデ党っていうのはどういう人たちかというと、パリサイ人というのは本当にこう、何ですか、立法に忠実に生きようとしていく、そして神様に従っていこうとする人です。ヘロデ党というのはヘロデにつくものです。ヘロデというのは あのユダヤを支配していて、そしてイエス様を殺そうとした人ですね。だからどちらかというとあのローマ寄りの人です。ですね。ローマ寄りの人とユダヤ人寄りの2つの対立する党派が一緒にイエス様に行くわけです。で税金をねカエサルに納めていいかどうかって言うんです。納めていいよって言ったらあなたはあの神にユダヤ人のね考えに反対するのか。納めなくていいって言ったらそういう法律に従わないのか、まあ、どちらにも取れるように言ったわけですね。でその時のイエス様の答えがちょっと下がります、もうちょっと上ですね。あごめんなさい、もっと上ましたですね。でこの16節で、デナリ銀貨持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。デナリ銀貨ってローマのお金です。誰の肖像と銘ですか。カエサルのです。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいというわけですね。でこの言葉なんですけれども、神のものっていうのが一体何かっていうことですね。神のもの、ここでイエス様は言っているのは、あなた方のお金をカエサルに返しなさい、そこにはカエサルの肖像があり、それゆえカエサルに属するものだからですということです。このお金はカエサルの肖像と銘が売っているならば、カエサルに属するものだということを言っているんですね。でもあなた方は神のものは神に返しなさいと言っています。神に返しなさいということは神の形を帯びているという意味なんですね。あなた方は神の形を帯びている、神の形に作られたものだったら、あなた方は自分自身を神様に捧げなさいっていうことを意味していくわけです。だから私たちは神の形に属するっていうのは、神の形っていうのは神に属するものっていう意味なんですよ。私たちは誰に属しているのかっていうのが問われるわけです。カエサルのこのお金はカエサルに属するもの、でもあなた方は神に属するものということをここで言いたいわけですね。だから私たちは神の形に作られているっていうのは、もちろんイエス様のように完全な神の形はイエス様です。そして私たちは神に属するもの、そして特に神の形として霊的なもの、人格者として私たちは作られたのです、まあ、ということを言っていくわけですね。で2番目に男と女に作られたということがあります。でもう一回戻りますね。私たちはまず神の形に作られた、そして次に男と女に作られたということです。私たち当たり前だと思います。当たり前だと思います。でもですね、2章の、26節の人を我々の形として我々の似姿に作ろうといったときに、人って誰かですね。人をっていう言葉が出てくるんですよ。ヘブル語で人をって言ったら男の人なんですよ。じゃあ女の人はどうかってことなんです。しかも男のあばら骨から取られたってことでね、人を我々の形にって言ったときに、じゃあ人って誰ですかってことなんですね。人ってここで神様作ったのはアダムです。アダムですよ。人をって言ってアダムを作ったわけです。でその後女の人は男のあばら骨から取られたわけです。じゃあ女の人っていうのは神の形を有していないのかという問題が出てくるんですね。そうした時に特に日本も前までそうでしたけども、男尊女卑っていう言葉が出てくるんですね。数年前までは九州の鹿児島県なんてまだですね、食事する時の男の人が食事するところ、一段下がって女の人が食事するっていうような、そういう風習もあったわけですよ。だから男尊女卑ってんで、もう男の人は強い、女の人はね、そういう本当にこう人として見られないっていうようなこともあったわけです。だからここに男と女に作られたっていう言葉が出てくるんです。神様はアダムだけを人として神の形として作ったんではないんです。 男と女、エヴァも神の形として作られているんですってことをはっきりここで言いたいので、男と女に作られたっていう言葉が出てくるんですね。第一コリントの11章の11節を見ますと、第一コリントの11章の11節から11節と12節ですね、ここにですね、とはいえ主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から出ています。男尊女卑は聖書は言ってないということです、ね、常に神様が作られたのは男と女なんですね。人を作られてますけど、この人っていうのは男と女を意味するっていう、私たちにはあまりそういうあれはないかもしれませんけど、これは歴史上においても女性が本当に蔑視されていた時代においてはとっても大切な言葉なんですね。で、3番目に、人に課せられた任務です。もう一回1章の28節見ますと、28節に、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地に満ちよ、地を従えよ、海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよとありますね。人に与えられた任務です。で、人だけがここで神様の言われていることを理解し、それを実行することができるということですね。で、神の形に作られた人間は神様に与えられた仕事に就くことができるということです。で、今の28節を見ますと、人の結婚出産と人の働きに密接な結びつきがありますですね。で、人が結婚して子孫を増やすのは地を満たして地を従わせるためだってことがあります。で、ここで支配せよとあります。支配せよ、埋めよ増えよ地に満ちよ地を従えよ、海の魚空の鳥地の上を這うすべてのも、すべての生き物を支配せよとありますね。支配せよっていうのは踏むっていうことなんですよ。踏む、地面を踏む。支配するためにはそのところに行かないといけないということなんです。例えばですね、今ロケットがどんどん飛んで月に人行きましたけれども、今度は火星だとか言ってね、人が行くようにとかいろいろな計画を立てております。でも支配するっていうのはロケットをどんどん飛ばしてロケットがその月とか火星とかにロケットが行けばそれで支配するっていうことではないんですよ。人間がその地を踏んで初めてそこは支配するんです、ね、だから支配するっていうことは、あの地を支配せよって言った時にその地に足を踏み入れて初めて支配することができるっていうことです。だからここであなた方は埋めよ増えよ地に満ちよ地よということは、結婚をして子孫が増えていってその子供たち人がどんどん増えていって何をするかっていうと、地に増えていく、地に増えていって、そして地を支配するっていうことです。つまり治めるっていうことなんです。それが人間に課せられた働き任務です。私たちはその地球上にあるいろいろなところをですね、踏んで支配してその地域を支配していくっていうことです。だからそれに反対したのがバベルの塔ですね。バベルの塔はみんな散らされないように一つのところに集まっていくわけです。でも結局言葉が乱れて散らばっていきましたけどね。で、この支配するっていうのは動物たちをこう治めていくわけですけれども、私たちは支配って言った時になんかこう力ずくで支配していくんだ、治めていくんだっていうふうにこう思いますけれども、そうではないです。そうではないです。まだ罪を犯す前の時っていうのは、このそこにいる動物たちを支配するためには 動物たちは非常に従順に従うわけです。で、このアダム、あ、ごめんなさい、まだ罪を犯す前のところっていうのは、例えばイザヤの11章を見ていますと、イザヤの11の6から9ですね。イザヤの11章の、6節から9節、ここに狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供が惚れ追っていく。雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。忍び子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばすという時代です。ここにですね、ちょっと戻っていいですか。7節ですね。雌牛と熊は草をはみ、その子たちも共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。これが創世記の天地創造の時代の姿です。だって動物に与えられたのは草です。全ての種を持つ草です。それが動物たちに与えられているわけです。だから罪を犯す以前の天地創造された時の動物たちというのは、この同じように草をはむんですね。肉食ではないわけです。で、そういう動物たちを支配していくってことは、動物たちも非常に従順です。そして人間も支配するための力とか恐怖心を与えるとか、そんな一切ないんですね。力で支配したりとか恐怖心で彼らを支配するってことは一切ないんです。動物と人との間ってのも非常にいいわけですよ。だからそこを治めるっていうのは非常に簡単なんです。その地方をですね、だから人に与えられたのは、その動物たちをこう治めていって、土地をどんどんこう人が住めるような、動物が住めるような土地にしていく。そのために人は子供を産んできなさいって言われてるわけですね。それが人に与えられた任務です。ですから非常にですね、この人が作られた時に、神様はどのようにして人を作られていったかというと、神の形に、常に神様と交わるものとして、そしてまたお互いに愛し合う人格者として、霊的人格者として作られた。その模範がイエス様ですよね。そして私たちは男と女に作られた。神様はそういう女の人を低く見ていないんです。男と女の人は神様によって同じように作られたものであって、男尊女卑とかそういう考えは一切ないんですね。そして人はその神様が与えられたこの地の上を支配して治めていく。それが平和な世界なんですね。それが罪の以前の世界です。罪以前の世界がそこにあったということがあります。そして大切なのが2章の1節から3節ですね。人はそのようにして作られましたけれども、じゃあ人はそういうふうにで、作られて地を治めていればいいのかって、そうじゃないんですね。7日目に、2章の1節からですね、こうして天と地とその万象が完成したんです、ね、そして神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていた全ての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからであるって言葉があります。で、ここが大切なんですね。実は天地創造は7日目が大切なんです。ただ単に全部が作って、そして人も作って、それで終わりではなくて、7日目があるってことです。で、7日目の特徴は何かって言って、神様がなさっていた全ての技をやめられたということです。やめられた、休まれたってありますけども、休んだ時に神様何をしてたんでしょうか。神様は、なんでますか、その全部終わって、6日で終わったから、ちょっと寝ようかって、ちょっと寝ていたんでしょうかね。そういう休むっていうわけではないですね。やめられたっていうことは、天地創造の働きはやめて、今度人の方、人に求められたのは何か、7日目の神様への礼拝です。 神様を礼拝して、それで本当の完成なんですね。全て作って物は完成、まあ物って言いますかね、全ての作るものは完成しました、終わりました。でも今度求めておられるのは、その作られた者たちの神様を対してどのように思うかということです。神様に対して人々はどのような態度を取るかということなんですね。この日を聖なる日とされたということは、この日は創造の技、私たちも全ての仕事をやめて、ただ神様だけに心を用いなさいということです。神様はここを、仕事、創造をやめた。次に人を見て、人がご自分を礼拝するように、それを求める、そのように神様は作られていったということです。6日の仕事、そして7日目は神様を見上げるように、神様を礼拝するように、これが神様の創造された天と地です ですね。ですから私たちはこの日を忘れては創造された意味が何もなくなるわけです。で、私たち、そうですね、これはまた三章の罪が導入、罪が入ってきたというところになりますけれども、罪が入ることによって私たちは7日目が大切ではないということになってくるわけです。7日目はただ休む日になってくるわけです。でも神様が言われたのは、休んで私のことを覚えなさい、7日目がだから本当に大切な日なんですということを神様は言われた。これが人の創造です。人はそのように作られました。で、神様は一番最初言いましたけども、さあさあというですね、本当にこう、これから作るんだっていう。だから本当に神様はですね、人を作るときに人を大切なものとして本当に愛を持って作ってくださったということです。それに対して今度は私たちは、私を作ってくださった神様に対して私たちはどういう態度を取るかということがすごく私たちにとって問題になるんだということを本当に覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様は人を本当に愛を持って、本当に知恵を持って作ってくださいました。感謝をいたします。私たち一人一人が本当に神様の前に作られたものとして、また愛を持って作られたものとして、その神様に対する感謝、喜び、またこの礼拝する心を忘れないように大切にしていくことができるように導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、引き続いて、その晩餐に移りたい。